聞かせられないラジオ。
聞かせられない。
聞かせられないラジオ。
聞こえないラジオじゃないよね。
聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。聞かせられないラジオ。
NBC 長崎放送アナウンサー林田茂和です。
村山仁です。
聞かせられないラジオです。極めてオタク、オーバーフォーティーのオタクな男2人がサブカルチャーをディープに語り合います。
そうよ。
こんな話簡単には聞かせられません。
聞かせられないって言ってるのに林田さん。
はい。
もう134回放送ということになりました。
ええ。
今となっては熊本でもオンエアが始まり、ナバンコツ嬉しい。
ハウゴツ。
マウゴツ嬉しい。
嬉しかね。
そんな中、皆様からのメッセージもたくさん届いて、まさしくマウゴツ嬉しい。
ハウゴツ。
あ、まあどちらかというと腰の悪い私はハウゴツ嬉しいわけですが、ラジオネームナランペットさん、
はい、
前回の放送で村山さん、山本周五郎さんの町奉行日記のご紹介ありがとうございました。まだ未読だったのでぜひ取り寄せて読んでみたいと思います。よくぞこの番組で山本周五郎を取り上げてくれたと、その見識の高さに万歳です。先週の山本周五郎さんの私です物語は意外と反響が多くて読みたくなったという感想をたくさん頂戴しまして、私も嬉しかったです。ありがとうございます。
またいいとこで止まってやもんね。
寸止めね。
寸止めね。
いや本当に面白いですよ、あの作品は。ぜひ読んでいただきたいと思いますが、ナランペットさんのおすすめはこれね、ちょっとね特殊な読み方だったんだよな。日本不動記だったかな。日本はあのジャパンの日本で、不動記っていうのは婦人の婦に道記すと書いて不動記だったと確か思いますが、ごめんなさい。
風の土に記すの不動記とかけてるのかもしれませんね。
あ、それもあるかもしれませんね。武家の妻や母が主人公の短編集ですが、主人公たちの凛とした美しさに心打たれ涙が溢れます。今の時代だからこそ読まれてほしい作品だと思います、というね。この短編集なんですけれども、うん、全部ね女性が主人公なんですよ、うん、これもなかなかいい作品集なので私からもおすすめしますね。山本周五郎がサブカルチャーなのかどうかというのはですね、ちょっといろいろとご意見のある方もいらっしゃるかもしれませんが、
う
ん、
はい、まあ、そういう指摘はまだない、一回もないですけどね。
ありませんでしたね。
ええ、
まあ、あの私たち的な結論としては、私です物語は今読んでも面白いし、うん、ちょっと設定を入れ替えればそれこそライトノベルにもなるんじゃないかというですね、非常に面白い作品でございました。
ナランペットさんもね、今の時代だから読んでほしいとおっしゃってますもんね。
逆にね、
うん、
はい、他にもたくさんの山本周五郎作品へのですね感想ですとかご意見は頂戴しております。本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
では林田さん、あの一言をお願いします。
聞かせられないラジオ。この番組は NBC 長崎放送キーステーションに YBS 山梨放送、 MRT 宮崎放送、 IBC 岩手放送、 RKK 熊本放送、そして NBC ラジオ佐賀、以上5局をネットしてお送りします。
お送りします。
キカラジさんインタビュー。あ、あのちょっといいですか。
聞かせられないラジオ。
はい。え、聞かせられないラジオ。
聞かせられないラジオ。
あ、あのすみません。
聞かせられないラジオ。
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 聞かせられないラジオって。
聞かせられないラジオ。
そうじゃなくって、聞かせられないラジオって何なの。
聞かせられないラジオですから。
聞かせられないラジオだよね。
聞かせられないラジオですよ。
聞かせられない。
聞かせられないからね。
そうそう、
聞かせられない、聞かないでって言ってるのに。今週のテーマは
機動戦士。もう一回いいかい。
どうぞ。
今編集でカットしてくれ、今のとこ。
いやいや、編集しない
番組。あ、ないんだこの番組。ごめんごめん。
え、今週のテーマは
機動戦士ガンダムエイジ2でございます。
この番組は機動戦士ガンダムエイジに非常に思い入れがあります。なぜかと言いますと、
はい、
ミキシングを担当しているオペレーターの名前が岩本英二、
はい、
違う読み方をするとガン元英二。非常に、
今女性で隣にいる女性ディレクターの声が聞こえてきました、笑い声が。
たまたま見学している女性ディレクターが今バカ受けでございました。
私の中まで笑い声が聞こえてきました今。
すごかったね今ね。ガン元英二。
ガン元英二。
彼も非常に張り切っております。
見てるらしいですね毎週ね。
見てるんだもんね、親子でね、親子でね、うん、お子さんの評判はどうですか。うん、面白く見させ、何歳だっけ。 7歳児にはガンモトエイジじゃなかったガンダムエイジも非常にですね評判がいいということでございますけれども
上々でございます、
はい。取り上げるのは2回目でございます。
はい、
はい。そしてなぜこのタイミングで取り上げることになったかと言いますと、
うん、
はい、ガンダムエイジの世界を作っているレベル5の日野さんが、
はい、
日野社長がこのようにツイートをしていたからでございます。
うん、
どうつぶやいていますか。
ガンダムエイジ第1話終わった。分かりやすく受け取りやすい内容を目指しました。第2話第3話にはそれぞれ過去のガンダムにはなかった要素が出てきますのでお楽しみに。
ということで私たちとしてはやはり第3話が終わってからガンダムエイジについては語りたいという、
ええ、
そういう強い気持ちも抱いていたわけです、
はい。
ところが、
うん、
先週山本周五郎作品を、うん、語ることになりましたので、
うん、
第4話が終わった時点で今お話ししているということになります。
はい、
はい。まあ、これは現在長崎佐賀でオンエアしていることを前提にお話していますので、山梨宮崎岩手熊本ではひょっとしたらもうちょっと先までねご覧になっている方もいらっしゃるかもしれませんが、では第1話から第4話までのハイライトをまず
さすがで優しい番組だね。
優しいです。
ハイライト
眉間の皆様にもですね、
ええ、
やはりお分かりいただきたい、
はい、
分かってほしいという気持ちが強い番組でもあります。
あ、そうですね、
はい。
ええ、
まず機動戦士ガンダムエイジとはどんな作品なのか、
うん、
公式ホームページによりますと、
はい、
圧倒的な強さを誇る謎の敵 UE を前に戦うことによって自己進化する新たなるガンダムが動き出す。今ここに100年3世代にわたる壮大なガンダムタイガストーリーが幕を開ける。
そういう声で読まんばいかん。
これはやっぱり気持ちの問題ですから
作ってかもいか
気持ちの問題ですよ、
ええ、UE っていうのが英語なんですよね。
そうです。これはアンノーンエネミー、
うん、
つまり正体不明の敵というわけです。ガンダムエイジアゲ、
アゲ、
アゲ、
ええ、
アゲが UE、うん、上と戦うというですね。
はあ、なるほど。
そこにあまり意味はないんじゃないかと私も。
アップがなんかも出てくるんじゃないですか。そのうち今度 上ばっかり目指してなんか。
いや今度は下が出てくるやろ。
あ、下、下、逆に下か。バランス取って
先に進みましょうかね。
お願いします。
第1話から第4話のハイライトをこれから語ります。ちょっと若干前後するかもしれませんがその方が分かりやすいと思いますので話していきますが、どういう世界観かと言いますと、
はい、
スペースコロニーに移民が始まって数百年が過ぎた宇宙時代のストーリーです。ある日スペースコロニーエンジェルが正体不明の敵 UE アンノーンエネミーによって攻撃を受け多くの犠牲を出してしまいます。その7年後今度は違うスペースコロニーオーバンが襲われます。この攻撃で主人公で7歳のフリット・アスノはお母さんを失います。ところがお母さんはその死ぬ間際にですね、アスノ家に代々伝わるメモリーユニットエイジデバイスを息子に託します、
うん、
そこには古代のモビルスーツガンダムの設計図が収められていました。7歳の少年フリットはガンダムを作り上げる決意をそこでするんですね。さらに7年後、14歳となったフリットはノーラという名前のスペースコロニーにいます。3つ目のスペースコロニーですね。このノーラで14歳のフリットはついにガンダムを完成させます。ところがそこにいきなり UE が襲いかかってくるんです。ガンダムはまだ立ち上がって歩く試験しかしていない状態です。しかしフリットは見事 UE の撃退に成功します。やったぜガンダム。
はいはいはい、やったぜガンダムそこなんか棒読みでしたけど気持ちが入ってなかったですよ。
やったぜガンダム、
やったぜガンダム。
重要なポイントとしてはですね、
はい、
これまでのガンダムは基本的にファーストガンダムも含めて、
うん、
戦闘に巻き込まれていやいや戦う主人公というのが割と象徴的な姿でありました。
巻き込まれ型ね。
巻き込まれ型、
うん、
今回のガンダムが違うのは、
うん、
自分でガンダム作ってる、
はい、
自ら乗り込む、自ら戦う、
うん、
勝つ、
うん、
これはこれまでになかったパターンだと思います。
非常にガンダムに対して能動的ですよね。
能動的です。そして周りも頑張れフリットって割と応援する立場です。
そうですよね、まあ、
止める人もいるんですけど、
お友達にね、
うん、だけど、うん、もう途中からは 自分の思った通りに頑張ればいいというふうに変わっていくわけです、う
ん、はい、だんだん周りも認め始めますしね、
大人たちもそうなんですね、でガンダムは敵の撃退に成功するんですが、しかしスペースコロニーノーラは、うん、UE の攻撃で深刻なダメージを受けていて、うん、コロニー崩壊まであと数十分しかないということが分かってしまうんですね、
はいはい、
そこでフリットの育ての親でもある地球連邦軍の司令官は住民全員をコロニーの中心部に集めて、その中心部分を心臓戦艦で引っこ抜くという大胆な作戦に移ります、は
い、大胆でした、
ものすごい大胆な作戦です、これもガンダム史上例を見ない作戦です。で見事成功しちゃいます、
はい、
成功しちゃうんです、ところがそれと引き換えに主人公の育ての親の司令官も命を落とすということになるんですね、
はい、なんかこうブラックジャックバリのね、あの司令官ですね、髪型のね、
髪型しか似てないと思いますけれどまあいいや、そして話は前後しますが、コロニーが崩壊していく中、フリットは黒髪の美少女ユリンを助けます、うん、彼女は UE の敵のモビルスーツの動きを読む不思議な力を持っていて、フリットに戦闘の助言をします。
そうでしたね、素敵な目をしてましたね、彼女はね、
素敵な目をしていましたね、主人公の膝の上に乗っかっていましたね、
乗っかってましたね、手握ってましたね、
もうフリットは戦闘どころじゃないと思うんですよ、僕は思春期の少年としてはね、
そうだよね、心臓バクバクだよね、あれだけで冷静になれって言われたってさ、
いや無理、
いやもう無理だよね、
あ無理ですね、
無理だね、
もう戦闘どころじゃないよお母さんみたいなね
お母さん
なんかもう僕はでもガンダム作ってよかった、いや、まあ、それは置いといてですね、
横道に、それました、はい、
はい、ガンダムのピンチにエイジシステムが作動します。
はいはい、
エイジシステムはガンダムの戦闘データをもとに新しい武器や機体のパーツを自動的に製造してしまうというとんでもないシステムです。正直言いましょう、私はびっくりドッキリメカが出てきたと僕は思っちゃった、正直言って
全く同じ感想です、
こんなすぐできちゃうのと思いました、
ね、
正直思いました。
体内でああいうのを作ってるのがあのタイムボカンシリーズでしたからね。
そうです、
すごかったですね、
うーわわんわんかと思ってしまいました、
あれがなんかすごいガシャガシャとすごい勢いでできてるとガンダムのああいうこうなんかこうクールな感じの印象になるんですな。
びっくりしましたけれどもね、でそのエイジシステムが作った第1弾が、
はい、
ビームライフル、ドッズライフルという名前で呼ばれていましたけれどもね、うん、強力な武器を作りました、
うん、
はい、この調子でなんかガンダムやらビームライフルやらガンガン作っていけばもう簡単に勝てちゃうんじゃないのと思ってしまったのですが、まあ、実はそう簡単にはいかないのかなというのが後々分かってくるんですけれどもね、
はい
はい、話を先に進めましょう、
うん、
さてスペースコロニーノーラを脱出しまして心臓戦艦ディーバに乗り込んだ主人公フリットたちでありました。ちょうどその時エースパイロットのウルフがヒーリングスリープ装置から目覚めます。ヒーリングスリープ装置ということは何らかの治療を彼は受けていたんでしょうか、詳しいことはわからないんですが、ウルフはディーバの中で目覚め、そして白い狼という通りな異名を持っている彼はですね、白いモビルスーツは俺が乗るべきだと主張するわけです、
うん、
あガンダム白い、あじゃあこれは俺が乗ろう、
うん、単純でしたね、なぜかっていうと白だからさみたいなね、うん、
しかも強いからさ、はい、白いし性格的にはガンダム00のパトリック・コーラサワーに近いのかなというね、はい、非常に自信家でございます、
はい、
そして彼は提案します、うん、フリットがガンダムは僕が作ったんだから僕のだと子供らしくですね主張するわけですね、しかしウルフはあじゃあ分かった、うん、もう戦って型をつけようぜということでガンダムのパイロットの座をかけて模擬戦を提案するんですね、うん、そこでフリットのガンダムとウルフのジェノアスカスタムの勝負が始まるわけです。ちなみにジェノアスという名、いうモビルスーツは、うん、ファーストガンダムでいうところのジムに当たるようなモビルスーツなんですが、はい、ジムと違うのはジムはガンダムの量産型でしたけれども、うん、ジェノアスというのは作業用のモビルスーツを若干改良したようなものでありまして、うん、本格的戦闘用モビルスーツではないんです ね、
今回ガンダムエイジが初めて UE を倒したということからいくとこのジェノアスでは今まで UE を倒したことはないということですね。
ないんです、ね、ところがエースパイロットであるウルフの腕前というのはとんでもなくて、
うん、
まあ、あのガンダムを翻弄するんですね、うん、作業用モビルスーツに毛が生えた程度のジェノアスの、うん、まあ、一応カスタム機ではあるんですけれども、うん、ペイント弾を使った2人の模擬戦は白熱するんですが、
うん、
そこで、フリットはそのユリンから受けた、まあ、アドバイスなんかを思い出しながら割と互角に戦うようになっていくんですね、うんうん、で、白熱していく中でなんと、
うん、
まあ、お約束といえばお約束の展開ですが、
ええ、
UE のモビルスーツが現れちゃう、
はい、はいはい、
そして敵の巨大戦艦が、うん、とんでもなく巨大戦艦が現れる、
うん、
2人は模擬戦用のペイント弾しか持っていません。ピンチです、
うん、
そこでなんとあの本当に自分のことしか考えてないような自己主張の激しいウルフが、うん、実は大人だということが分かるんですね。お前は逃げろ、逃げるんだ、俺が食い止める、そしてみんなに敵がいるってことを教えろ、うんうん、でそれでも食い下がるフリットに対してお前のためじゃない、みんなのためだ、行け、で、数十機の敵モビルスーツそして巨大戦艦を前に舌なめずりをするウルフ、うん、かっこよかったですね、
かっこよかったですね、
本当にかっこよかったですね、そして、フリットは心臓戦艦のディーバまで一旦戻ってビームライフルを受け取って、うん、そしてウルフを助けるために戻るんですね、うん、戦場に、そしてウルフの機体は、まあ、いくつか敵の弾を受けてですね、弾だって、
うん、ビームライフルだったっけ、あれが飛んできたんじゃなかったっけ、
ドズライフルです、ドズライフル、ね、ドズライフルはビームライフルですから、
あ、イコールなんだね、
はい、そして、ドズライフル、ビームライフルを受け取って戦場に戻る、フリット、
うん、
そしてでもピンチに変わりはないわけですね。ところがウルフの起点で小惑星のようなものを破壊してですね、
うん、
その場を逃れることができるわけですね、
うん
うん、で、まあ、ポイントとしてはドッズライフルは、あのビームライフルはガンダムだけしか使えないわけではなくて、
うん、
他のモビルスーツでも使えるんだなっていうのが一つ分かったことでもあるんですけれども ね、というのが第4話までのハイライトでございました。
そうですね。そして UE の正体が少しずつ少しずつなんかこう形になり始めた感じがしますね。
謎の艦長のね、うん、ああ分かってきたぞっていうなんか一言がありましたね、ディーバの艦長のね、
光学迷彩っていうんですか、うん、もう見えない状態にしていてね、潜んでいたんだとか、その辺も含めてチラチラとディテールがね明らかになってきてますよね、
来ていますね、さて、ここまでで4話までのハイライトを大体お分かりいただけたのではないかと思いますが、私いくつか気づいたところがありまして、
何でしょう、
はい、公式サイトでも歌われていますが100年3世代にわたる、
うん、
タイガストーリーであります、
はい、
いいですか、
はい、
最初に UE が現れて14年経っています。
そうですね、
フリットもちょうど14歳です、
はい、
残り86年です。
そうですね、100年ですからね、
3世代ということを最初から歌っています、
はい、
フリットが仮に25歳で最初の子供を作ったとして、
はい、
次の主人公が生まれたとして、あと75年残ってるんです。
残りますね。
残り2人の主人公でストーリーを紡いでいくとするとあと75年、
はい、2
人目の主人公が25歳で子供を作ったとしたら、はい、3人目の主人公は50年受け持たないといけなくなるんです。
はいはいはいはい、そうですね、
となると史上初の50歳主人公が生まれる。
あら
あら、
言っていいですか？
何ですか？
もう公式サイトにはその3世代のそのアスノッケの人々はもうすでに描かれてますよね。
描かれてる。3人とも少年の姿で描かれていますね。
あの人がおじいちゃんになる、初老までいかないか、50歳だから。50歳のモビルスーツ乗り。
フリットが生きてたら100歳ということになってしまうんですけど、
ね。そうですね、
ということはですね。
はいはいはい。
ということは、
はい、
ガンダムエイジは100年を描くと言いながら、
うん、
実はすでに14年描いていて残り86年、
うん、
主人公が3人と決まっているということはひょっとするとどこまで描くことになるのかというのは、これはちょっとあれ微妙な、どういう意味があるのかなって、これ以上言いすぎると、
あ、僕ちょっと思うんですけど、もうあれです、はい、今ふっと思ったんですけど、
ちょっと待ってください、
はい、
コマーシャルに一旦ここで、
ああそう、はいはいはい、
お前が聞かせられないラジオをやったんだな。
聞かせられないラジオじゃありません。
ネタ上がってんだ、排除しろ。
だから聞かせられません。
おふくろさん今年還暦だそうじゃないか。泣いてるだろうな。どうだ、そろそろ聞かせてみないか。
聞かせられません。
もう悲しませるのはよそうや。
だからだんだん聞かせられません。
熱いロックライブとして定着したロールロールロック2011が今年も開催。11月12日には福岡で、翌13日には長崎にてライブ開催。11月13日日曜日、長崎市 NCC& スタジオ17時30分スタート。 MC にはクローズ02片桐健役の矢部恭介が登場。オードボーズ、MMS ほか豪華出演アーティストが熱いライブをお届けします。ライブ当日は高橋宏先生書き下ろしのキャラクターフィギュアも販売。ロールロールロック2011前売りチケットは3500円、 YY 貿易にて好評発売中。お問い合わせはホームページをチェック。今月は高橋宏先生作品の人気漫画キューピーの人気キャラクター東亮ライブ写生フィギュアを1名様へプレゼント。プレゼントをご希望の方は NBC ラジオ聞かせられないラジオのホームページへアクセス。プレゼント応募フォームを通じてお申し込みください。今月のキーワードはキューピーです。長崎佐賀以外の方も応募できますよ。
ガンダムエイジ見てる？もちろん私も見てます。 NBC テレビでは珍しくやってるアニメだしね。あ、行っちゃった。それにしても主人公の友達のディケとバルガス爺さんの頭蓋骨がどうなっているのか気になって辛抱たまらない今日この頃なのです。今度画面の中に遊びに行ってみようかな。エイジシステムを使ってガラジタンハンマーを量産だ。じゃあちょっと行ってくるわ。みんなはこの曲聴いといてね。本当の気持ち。
さて林アナウンサーの感想をちょっとここで
言いかけた部分ね、
はい、どうぞ。
今本当にもう出し抜けに気づいたんだよ、
はい、
僕ちょっとさヒーリングスリープ装置ってのが気になるんだよね。
ははは。
ほら、ま、あのウルフ君ってなんか眠ってたみたいじゃない、
はい、
だからなんか冬眠してるような雰囲気もあったのよね。
ははは。
だからそこであの体は衰えずにちょっと時空を超えちゃうようなね、そういう声装置なんじゃないかなとふと思ったりするんだよね。だけど長い期間眠ってなかったでしょ。だって14歳の少年たちが彼の存在のこと知ってたから。
そう、有名なねレーサーだったみたいですね。
ってこと知ってたから、まあ、そう長いことはいなかったと思うんだけど、どういう仕掛けがあるんでしょうね。
とりあえずですね、ガンダムエイジについて 注目をしたいのはですね、うん、3世代100年にわたる大河ドラマであるということ、ということは単純に計算すると3人の主人公1人当たり受け持つのは16話ずつということになります。
単純に言うと33年16話ずつだよね。
そういうことを単純に考えるとですね、
平均するとね、
それから明らかにオーバークオリティと思われるエイジシステム、
テクノロジーね、
オーバーテクノロジーと思われるエイジシステムですね、それから来年の夏に同じタイトルのゲームソフトが発売されます、
ね、そこまで、はいはいはい、
で、ガンダムエイジ自体は来年の、秋まで放送になるはずなので、夏に発売されるゲームソフトの結末と、うん、テレビのガンダムエイジの結末は多分違うはずです。変えてくるはずでしょう。
そこまで読みますか。
読みますよ。だから、どうこの1年かけて、日野社長がね、
うん、
ガンダムエイジをストーリーを紡いでいくのかなというのは非常に興味深いところですね。そして、さっき私もエイジシステムはねびっくりドッキリメーカーって言っちゃいましたけれども、はい、必ずあのオーバークオリティなシステムの、
うん、オーバーテクノロジー、
オーバーテクノ、またさっきから間違えてます、うん、オーバーテクノロジーなあのシステムの説明を絶対に考えてないはずがない、うん、必ず答えがあるはずです。それはねガンダム00の時もそうだったんですよ、うんうん、第一シーズンで あれどうなってんの、なんか説明不足だなと思っていたことがセカンドシーズンで説明されていたりしたので、この先どのような落とし前を落としどころを用意しているのかというのはですね、私はまだまだ見ていかないとわからないと思いますね、
なんかインゴットから作るんだよって言われてもええー、と僕なんか思ってしまったけどね。合金からいきなりそんな兵器が作れちゃうの、
エネルギーはどうなってんのみたいなね、
うん、うん、ねえ不思議でしたけどね。
そう、ガンダムのエネルギーについてもですねまだ描写がないので気になるところですよね、うん
うんうん、僕一方でドッツライフルの受け取り方ってマジンガー Z をちょっと思い出しましたね。
あ、
ジェットスクランダーでしたっけ、背中にこう、うん、から、はいはい、かに長崎弁やね、うん、背負うやつ
よかですたい、
は
い、
あれもこうバーってこう呼びかけたらやってくるじゃないあれとガチャーっとぶつかる感じはなんかあの頃の少年ロボット漫画みたいなアニメみたいな雰囲気をちょっと感じたりもしましたね。
スーパーロボット的な描写が多いなというね、メッセージもね結構いただいてるんですが、
そうですね、
はい、お、あっという間にお別れの時間となってしまいましたね、
は
い、
ええ、
来週のテーマはどうしましょうか。
何しようか、もう決めずにやりますか。
そうですね、ガンダムエイジの皆さんのメッセージもまだ紹介していないものが結構ありますし、ね、久しぶりに大雑談大会ということで、はい、行ってみましょうか。
いろいろと思うところありましたら皆さんもぜひお寄せいただきたいと思います、
はい、まあ、とりあえずですねガンダムエイジについては番組としても追いかけていきたいと思います、
うん、
でこれまでまだ4話しか放送されていなくて、4話がねとても私面白かったんですよ、うん、ウルフのキャラクターにも惚れましたしね、うん、これから注目の作品であることは間違いないと思います、
ね、そしてウェブラジオも展開してるみたいね、ガンダムエイジって ね、
そうですね、
毎週日曜の、ね、10時半から配信してるんだって、
あ、まだ聞いてないんですか。
聞いてない、聞いてる、
何回か聞きましたけど、
そうですか、
なかなか弾けた番組で、はい、興味のある方はぜひどうぞ、
はい、
お別れの時間です。聞かせられないラジオ、お相手は
林田茂和と
村山ひとしでした。それでは皆様、また毎週。